プロジェクトデザインキャンプ。
説明なんかいらないってさ、必要ないってかっこいいよね。
なかなか言えないですよね。
なかなか言えないよね。あ、現実社会のプロジェクトで説明をせずに独断先行すると、うんうん、それで失敗したらね、まあまあまあ、お袋叩きにあってさ、うんうん、責任追及されてさ。
そうそうそうそう。
でもある種のやっぱこれは理想像ですよ。
ああ、まあそうか。
結果で示すってことでしょ。
そうだよね。
すごいドキドキドキドキしながらさ。
そうだよね。なかなか、うん、こう言ったことあります？
ないね。
さすがにね。さすがにないよ。
めっちゃ説明して生きてる。もうちゃんと説明してきてる。
そうね。
そうね。そうね。そう、
いつの日か行ってみたいかもしれないね。説明はいりません。
仕事で関わる相手にもちゃんと説明して。
そういうことですよね。そうそうそう。そんな後藤さんがこのセリフを取ってくるっていうの
は、ね、またそうね、
そこは一つ、
そう、ね、そうだ、現実にできてないことだから憧れるのかもしれない。
そうかそうか。
それで多分ネッキバサラも憧れないよね。
そうかそうかそうか。うん、ああ、そういうことか。
なかなかやっぱ思い切りやれないからね。
そうだね。そうだ、だから成果ありませんっていうのもやっぱ進撃の巨人もやっぱり、うん、
あ、これはあのリアル
で、あ、リアルだけどこのセリフをわって吐くことはしないじゃない。うん、
そう、いや、これはする
する。何の成果も得られませんでしたって相手に、
まあしないか、
同じようなことは言うけど、うん、
まあこんなかっこよくはね、
かっこよくは言えないみたいな、ね、そういうところを、まあまあまあエンタメ作品っていうのはさまざまに表現してる。
そうそうそう、はいはい、はい、みんなが本当は言いたいけど言えないこと
を
表現してるっていう、
はいはいはい、
あ、でもね、一方で本当にやっちゃったら、うん、うまくいく、成就するっていうことも実は経験してるわけ。
ああ、そう、はいはいはいはい。
だから結構意外と物語を信じればいいんじゃないのっていう部分もあったりするんだよね。
うんうんうん。
サラリーマン時代はやっぱり説明しなきゃいけないと思ってたし、はいはいはい、いかに説明するかっていうことに心を砕いてたんだけど、うん、はい、自分が独立して自分で自分を経営し始めると。なんか説明っていうものに対する見方やっぱ変わっていくよね。
あ、
うん、
うん、
まあ、経営者が従業員に説明を求めたり求めなかったりする心理も結構まあ分かるというか、まあ、なんか説明なんかせずにやってくれたらいいんだよっていう気分もさ、
そうだね、そうだね、ありますあります。
あ、でもね、ものすごい自分の大事な部分についてはちゃんとほうれん草しろって言いたくない局面もあるし、でそれが読めないからね、
そう
だね、難しいんだけど、
まあそれはそうだ、うん、確かにね、
まあ、その辺の人間の心理だよね、心理のあや、うん、プロジェクトの話をやっぱ考えていくと心理のあやっていうものがやっぱりテーマになってくる、
はいはいはい、
あれボヘミアン・ラプソディ、
はいはいはい、
ボヘミアン・ラプソディはね、あのクイーンだよね、フレディ・マーキュリーがミュージシャンとして成功し、そこからバンドメンバー同士が、まあ、喧嘩して仲悪くなって、病気して、病気したことをきっかけにして仲直りして、最後伝説のライブをやるっていう、これね、いろいろ調べていくとだいぶ史実が脚色されてる。
ああ、そうなのか、うん、はいはいはい、
まあでも事実関係で言えば脚色なんだけど、でも物語の水準でいくと結構リアルに近かったんじゃないかなっていう気はするんだよね。だそれを思うセリフがこれなんだね。これはあのフレディがソロで活動した時の話、うん、でソロでやってバンドをまあ抜けるみたいなことになって、うん、でバンドメンバーが怒ってたの、
はい、
でも映画の中で、
はいはいはい、
リアルだと全員ソロ活動やってんだよ。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう、
はいはいはい、はい、
事実関係ではちょっと違う。
そうかそうだね、はいはい。
でそのまあ、ただ好き勝手したフレディがごめんなさいをするし、
うーん、
ミュンヘンでミュージシャンを雇いすべきことを伝えた、
うん、
でも問題があった、みんな言いなりなんだ、
言いなりなんだ、はい、
バンドメンバーってみんなフラットだから、
そっかそっか、ね、
これやりたいあれやりたいが、ね、みんなさ、
お互いそれぞれ言う
からね、お互い意見がぶつかるじゃない、
はいはいはい、
やっぱりね、こうチームとか組織でやってると、
あ、
こいつらと一緒だからダメなんだって思っちゃうよね、
はいはいはいはい、
だから全部俺の指示で、ディレクションで、でプロ使えばもっといいものができるはず、はいはい
は
い、でも言いなりすぎて
そういうこと
かいかないみたいな話だよね。 ロジャーからの反論もない、
はい、
ブライアンの書き直しもない、うん、ジョンの不満げな表情もない、うんうん、君たちが必要なんだと。
そうか、
君たちにも僕は必要だ
と。これやっぱ離れたことによって気づいたこと
だよね。
そうだよね。
あ、プロジェクトやってるとやっぱりどっかしらでみんな自分の思い通りになればいい、
うん
うん、なるべきだって思っちゃうんだけど、
うん、
その摩擦とか衝突みたいなものがプロジェクトにはむしろ必須というか、
うん
うん、みんな仲良く和気あいあいで、ね、摩擦がなければいいのかっていうと、
はいはいはい、
そうでもないんだよね、うん、やっぱりね、うんうん、これ私がもう鬱になって一番つらかった時に見た映画で、
はいはいはい、
もう大泣きしながら見てたよね、
はいはいはい、
で辞めた会社の人たちにも同じようなこと思ってたなと思って。
ああ、なるほど、
うん、まあでも戻りたいとは思わなか
ったけど。あ、そうか。これも劇場に何回か行きましたよね。
4回ぐらい
行った。4回行った。そうそうそう、4回ね。
しつこいね。
何回も行ったっていうのをちょっと覚えてる。そうそう。あ、もうそんなに行ったの
みたいな。3回行って4回目でようやく後悔した。4回は多かった。
あ、そうかそうか。
でもね、その後アマプラ、アマゾンプライムで5回ぐらい行ってるね。
あ、そうなんだ。
そう。
へえ、はいはい、本当に何度も見るっていうのを今や
っぱ味わうんだよね。
そういうことだよね。
そう、
へ
え、だ物語ってこうパーツパーツの切り出しだと味わいきれないというか、
うん、
そのこの最初だからこの最後がある
みたいな、はいはいはいはい、
でこのパーツがあってこのパーツがあってさ、
はいはいはいは
い、いろんなパーツが響き合ってるんだよね。
そうかそうかそうか。
だその響き合いはさ、やっぱり何度も何度も味わってるうちに自分の中にこう取り込まれていくっていうか、
そうか、入ってくるわけだ。
そうそうそう
そう。そうかそうか。
単純にストーリーとか筋書きが知りたいだけだったら、
うんうん、あ、まあね、それは
要約したものを読めばいいんだけど、それは単なるロジックなんでね。
そうだね。あ、
だから
そうか、うん、それ作り手にはとても嬉しい話だよね。
そうだね。
そんなに見てくれたんですかみたいな、それって嬉しいことだよ、うん、
何度も見るし何度も読むし、
はいはいはい、
あとはやっぱり原作にあたったり、
うんうんうん、
制作者のインタビューを読んだりとか、その周辺のことをこうずっと見てい くと、
そうかそうかそうか、
それは本当にもう芋づる式にどんどん面白くなってい くんだ
よね。
だからね、だから作品の中身も面白いんだけど、最終的には作ってる人たちの方が面白い。
そうかそうかそうか、
うん、なんでこれ作ったんだろう、
はいはいはい、
なぜ今作ったんだろう、
あ、そうかそうか、
でこの物語になんでこんな大金が動くんだろう、
ね、
誰かが出資するわけ
じゃない、はいはいはい、
映像作品も漫画もやっぱりプロジェクトの成果物なんだよね、
うんうん、
で世の中にはね、作りたいクリエイターと作らせてもらえないクリエイターがいて、うん、その差を分けるものは何なんだろうとかさ、はいはいはい、そういう意味でも面白いよね、
うん、
その作品の持つ社会性っていうのかな、
はいはいはい、
うーん、社会性、そう、社会性の話をすると広角機動隊の話を出したくなる、うんうんうん、これはあの原作の漫画のあるページで、高画機動隊は何だろう、サイバーパンクとか、うん、そのネットとかデジタルとか、
はい、
そういう文脈で批評されることが多いんだけど、まあね、違う、まあそれはそれで面白いんだけど、うん、本質はこれはやっぱりね、革命戦争の話だね、
うん、
うん、これはね第1話だったと思うんだけどね、僕らを外へ解放しに来てくれたんですねと、
うん、
そのあるその孤児を集める施設の話なんだ、
うん、
で孤児を集めてこう保護してるっていう体なんだけど、うん、その内側では強制労働、
あ、はいはい、
でそので政治家の汚職に関わってってるみたいな話があって、うんうんうん、でそのしかもその単に強制労働させるだけではなく、その洗脳場でやってると、
うん、
でそのまあ主人公たちはまあ正義の味方なんだよね、
うんうん、
でそういう悪をまあ許さんぞっていうことで、はいはいはい、まあ、そこに切り込んでいって、うん、まあ、悪事を暴いていくっていうね、うん、簡単に言えばそういう話、
はいはいはい、
難しく言うともうちょっと複雑な話なんだけど、で、まあ、普通だったら、まあ、そういうストーリーだと最後さ、うん、その虐待されてる子供たちをヒーローが助けて、うんうん、ありがとうって終わる、でも主人公の草薙素子は、うん、まあ、一番の正義の味方なわけなんだよね、うん、でその助けてくれた子供のセリフが僕らを外に解放しに来てくれたんですね、うん、はいはいはい、それに対してはぁってこと
ちょっと予想外な、そうじゃないってことですね。
そう、で何が望みだ、俗悪メディアに洗脳されながら、義務、種をまかずに、実を食べることかと、後進国を犠牲にして。え?みたいな。そのいや、俺たち、むしろ、ね、洗脳されて、虐待されて、強制労働されてて、はいはいはい、被害者だよって思ってんだけど、その子供に対して、いや、お前らは、その、ね、犠牲になってるって言うけど、うんうんうん、本当はお前らも、世界で見たら、後進国を犠牲にして、はいはい、その上で食ってるだけじゃないかって、
はいはいはい、
でその施設の中で確かに洗脳行為っていう犯罪は行われてたわけなんだけど、じゃあその施設の外に出て日常生活をやってみろと、うんうんうん、それはメディアが洗脳してんじゃんと、
そういう
の
か、
だから人が言ったことに流されて、その世界のどこかの誰かを犠牲にしてるようだと、はいはいはい、お前は被害者に見える、自分の日ごと被害者だと思ってるかもしれないけど、うんうん、加害者の一員でもある、うんうんうん、で最後未来を作れっていうね、
ああそうですね、
お前にだってゴーストがあるだろう、脳だってついてる、電脳にもアクセスできる、お前も価値を作ってけって話なんで、みたいな顔で終わるんだけど
はいはい、はい、
光学機動隊のシーンのテーマはこの自主独立っていうかユートピアの話だよね、誰かが誰かを犠牲にするんじゃなくて、やっぱりあるべき社会、あるべき世界をどうやって作るんだろうか、そこは悪に見えて悪じゃないものもあるし、善に見えて善じゃないものもあるし、うーん、俺はね好きだね、
はいはいはいはい、
これは20回ぐらい読んでる
今までで一番多い
これ難しいな、この
ああお話
話がね、
はいはいはいはい、
で岡田斗司夫の解説とかを買ったり読んだりもしながら、
はいはいはい、
ひたすら難しいよね、
でも20回も行くとやっぱ分かる、
そうだから10回ぐらい読んだ時に、はい、ようやくこの作品のテーマが分かったんだよね、世の中の人はみんなサイバーパンクだサイバーパンクだって喜んでるんだけど、
はいはいはいはい、
そうじゃないっていう、
はいはい
はい、これはだから一番最初の進撃の巨人のと実はやっぱ同じことを語ってるんだよね、
うん、
理想のその世界じゃないっていうことに対してどうすれば理想の世界が作れるんだろうかっていうさ、だからすごく成熟した正義を語ってるよね、なんかこうなんだろうな、やっぱりこう表面的にものを見てるようではダメだよっていうのなのかな、だからどの話を読んでも基本的にはその革命思想が語られてる
っていうか、はいはいはいはい、
俺革命思想が好きなんだよ
ね、あそうだね、そこはあるだろうね、
あ革命論として物語を読んでいたいっていうか、
はいはいはい、はい、ああそっかそっか、
そう
作品を何度も見るのはそこにある場面、物語のパーツ同士の響き合いを楽しんでいるから。表面的に描かれているものだけではなく、その背景やなぜそこに至ったかを読み解くこと。それがより深く作品を楽しむ極意のようです。